楠山正雄作、花坂じじい。一、昔々、あるところに、おじいさんとおばあさんがありました。正直な人のいいおじいさんとおばあさん同士でしたけれど、子供がないので、飼い犬のシロを本当の子供のように、かわいがっていました。シロもおじいさんとおばあさんにそれはよくなついていました。するとお隣にもおじいさんとおばあさんがありました。この方はいけない欲張りのおじいさんとおばあさんでした。ですからお隣のシロを憎らしがって汚らしがって、いつも意地の悪いことばかりしていました。ある日、正直おじいさんが、いつものように、鍬を担いで、畑を掘り返していますと、シロも一緒についてきて、そこらをくんくん嗅ぎ回っていましたが、ふと、おじいさんの裾をくわえて、畑の隅の大きなえのきの木の下まで連れて行って、前足で土をかき立てながら、ここ掘れ、ワンワン、ここ掘れ、ワンワン、と泣きました。
なんだな、なんだな、
とおじいさんは言いながら、鍬を入れてみますと、カチリと音がして、穴の底でキラキラ光るものがありました。ずんずん掘っていくと、小判がたくさん出てきました。おじいさんはびっくりして、大きな声でおばあさんを呼び立てて、えんやらえんやら、小判をうちの中へ運び込みました。正直なおじいさんとおばあさんは、急にお金持ちになりました。二、すると、お隣の欲張りおじいさんが、それを聞いて、大変羨ましがって、早速城を借りに来ました。正直おじいさんは人がいいものですから、うっかり城を貸してやりますと、欲張りおじいさんは嫌がるシロの首に縄をつけて、ぐんぐん畑の方へ引っ張っていきました。
俺の畑にも小判が埋まっているはずだ。さあ、どこだどこだ？
と言いながら余計強く引っ張りますと、シロは苦しがってやたらにそこらの土を引っかきました。欲張りおじいさんは、
ん？ここか？閉めたぞ、閉めたぞ。
と言いながら、掘り始めましたが、掘っても掘っても出てくるものは石ころや瓦のかけらばかりでした。それでも構わず、やたらに掘っていきますと、プンと臭い匂いがして、汚いものがうじゃうじゃ出てきました。欲張りおじいさんは、臭いと叫んで鼻を押さえました。そうして腹立ち紛れにいきなり鍬を振り上げて、シロの頭から打ち下ろしますと、かわいそうにシロは一声、キャンと泣いたなり、死んでしまいました。正直おじいさんとおばあさんは、後でどんなに悲しがったでしょう。けれども、死んでしまったものは仕方がありませんから、涙をこぼしながら、シロの死骸を引き取って、お庭の隅に穴を掘って、丁寧にうずめてやって、お墓の代わりに、小さい松の木を一本、 その上に植えました。すると、その松がみるみる育っていって、やがて立派な大木になりました。
これは城の形見だ。
こうおじいさんは言って、その松を切って、臼をこしらえました。そうして、
城はお餅が好きだったから、
と言って、臼の中にお米を入れて、おばあさんと二人で、ペンタラコッコ、ペンタラコッコ、と、つき始めますと、不思議なことには、いくらついてもついても、後から後からお米が増えて、みるみる臼にあふれて、外にこぼれ出して、やがて台所いっぱい、お米になってしまいました。3すると今度もお隣の欲張りおじいさんとおばあさんがそれを知って羨ましがって、またずうずうしく臼を借りに来ました。人のいいおじいさんとおばあさんは今度もうっかり臼を貸してやりました。臼を借りると、早速欲張りおじいさんは、臼の中にお米を入れて、おばあさんを相手に、ペンタラコッコ、ペンタラコッコ、と、つき始めましたが、どうしてお米が湧き出すどころか、今度も、プンと嫌な匂いがして、中からうじゃうじゃ汚いものが出てきて、臼にあふれて、外にこぼれ出して、やがて台所いっぱい汚いものだらけになりました。欲張りおじいさんはまた癇癪を起こして、臼を叩き壊して、薪にして燃してしまいました。正直おじいさんは臼を返してもらいに行きますと、灰になっていましたから、びっくりしました。でも、燃してしまったものは仕方がありませんから、がっかりしながら、ザルの中に残った灰をかき集めて、しおしお、うちへ帰りました。
おばあさん、白の松の木が、灰になってしまったよ。
こう言っておじいさんはお庭の隅の白のお墓のところまで灰を抱えて行って巻きますと、どこからかスースー暖かい風が吹いてきて、パッと灰をお庭いっぱいに吹き散らしました。するとどうでしょう、そこらに枯れ木のまま立っていた梅の木や桜の木が、灰をかぶると、みるみるそれが花になって、よそはまだ冬のさなかなのに、おじいさんのお庭ばかりは、すっかり春景色になってしまいました。おじいさんは手をたたいて喜びました。
これは面白い。ついでにいっそ、方々の木に花を咲かせてやりましょう。
そこでおじいさんはザルに残った灰を抱えて、
花咲かじじい、花咲かじじい、日本一の花咲かじじい、枯れ木に花を咲かせましょう。
と、往来を呼んで歩きました。すると、向こうから殿様が馬に乗って、大勢家来を連れて狩りから帰ってきました。殿様はおじいさんを呼んで、
ほう、珍しいじじいだ。では、そこの桜の枯れ木に花を咲かせてみせよ。
と言いつけました。おじいさんは早速ザルを抱えて桜の木に上がって、
金の桜。さらさら、銀の桜、さらさら、
と言いな
ながら灰をつかんで振りまきますと、みるみる花が咲き出して、やがて一面桜の花盛りになりました。殿様はびっくりして、これは見事だ。これは不思議だ。と言って、おじいさんを褒めて、たくさんにご褒美をくださいました。するとまた、お隣の欲張りおじいさんが、それを聞いて、羨ましがって、残っている灰をかき集めて、ざるに入れて、正直おじいさんの真似をして、
花咲かじじい、花咲かじじい、日本一の花咲かじじい、枯れ木に花を咲かせましょう。
と、往来を怒鳴って歩きました。すると今度も殿様が通りかかって、こないだの花咲かじじいが来たな。また花を咲かせてみせよ。と言いました。欲張りおじいさんは得意らしい顔をしながら、灰を入れたザルを抱えて桜の木に上がって同じように、
金の桜、サラサラ、銀の桜、サラサラ、
と唱えながら、やたらに灰を振りまきましたが、一向に花は咲きません。するうち、どっとひどい風が吹いてきて、灰は遠慮なしに四方八方へバラバラバラバラ散って、殿様やご家来の目や鼻の中へ入りました。そこでもここでも目をこするやら、くしゃみをするやら、頭の毛を払うやら、大変な騒ぎになりました。殿様は、大層お腹立ちになって、
偽物の花咲かじじいに違いない、不届きなやつだ。
と言って、欲張りおじいさんを縛らせてしまいました。おじいさんは、
ごめんなさい、ごめんなさい、
と言いましたが、とうとう牢屋へ連れて行かれました。